FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。毎月第2土曜日10時16時はマイフューチャーのお時間です。この番組は FM 舞鶴775の協力のもと、舞鶴高校生リーダースサミットがお送りします。本日の MC は今日も京都で西舞鶴高校3年生の陣雄太と、
同じく西舞鶴高校の坪倉淳也
と福知山整備高校の本田圭人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回はちょっとポッドキャストとかで聞く人は音質がちょっとあれかなって思うかもしれませんが、実はあの自宅からあの LINE 通話でみんなで繋げてやってるんで多分回線に流れてる実際にこのオンエアされてるやつは問題ないと思うんですけど、まあ、ネットで聞く人は少々聞きにくいかもしれませんがご了承ください。というわけで今回なんですけど、実はあのカタラボが今頑張っている三つなぎという企画についてちょっと触れていきたいと思います。で、はい、今回なんですけど結構内容がてんこ盛りになってまして、はい、最初の導入とかもいろいろ喋ってると長くなるんで、まあ、どんどん回しながらね、最後の方にはあの実際に参加してる高校生からの感想なんかも僕があの個別でインタビューをしてきてるので、あの音声とかも、まあ、本田くんとか聞けないかもしれないけど、まあ、皆さんにお聞かせできたらなというふうに思っております。というわけで本日も頑張っていきましょう。
はい、お願いします。
さあ、というわけで早速本題に入るんですが、まず三つなぎについてちょっと坪倉くんどんなものか説明してもらってもいいですか。
は
い、
そうですね、運営の方が僕たちがいつもお世話になってるカタラボのところになってまして、はい、市から委託して、いろんな企業さんとか舞鶴の頑張ってる人たちとか商店街を回らせていただいて、まあ、最後は、自分たちで企画を考えて、それを発表するっていう形で、昨日が確か2日目ということで、1月で2回あったんですけども、1日目と2日目に分けて、舞鶴市のいろんなところを回らせていただいて、で、そこを勉強しながらアイデアを得ていくっていうところを今、活動しています。
なるほど。まあ、この今昨日とか一昨日とかもいろいろあったと思うんですけど、これ放送が7日だと思うんですけど、はい、日にちとしては1月の17と31日、はい、それぞれ土曜日と、あと3回目4回目今後の予定なんですが、15日の日曜と3月の14日の土曜日に、まだ企画されております。さあ、というわけで坪倉君からも説明があった通り、はい、見つける何するで三つなぎなんですよね。
あ、そうですね、舞鶴で何かを見つけるなっていうようなところでフィールドワークを中心に勉強していくっていう形になってますね。
なるほど。まあ、というわけで、まあ、そんなこんなでもすでに始まっているということで、僕はあの初日は実はいろいろあって参加できてなくてですね、
はい、
じゃあ本田くん初日の感想なんかざっくりと聞いてもいいですか。
東と西に分かれて回らせてもらったんですけど、
はいはい、
で僕東出身なんですけど、全然東のこと知らないこともいっぱいありましたし、西なんてそれ以上に知らないこといっぱいあって、その中でこういうのいいなっていうのもいっぱい見つけられましたし、すごいためになったツアーでしたね。
なるほど。まあ、というわけでこちらから補足をしていくと、1日目は東舞鶴赤レンガパークに行ってウッディハウスとボンテンさんからインタビューを聞いて、まあ、午後からは平野屋商店街に行ってブルーダイニング、あいつらあの松田さんが経営してるあのソフト干物のお店とフラットプラスっていう、まあ、いろんな交流スペースと、あと泉商品店さんで、まあ、ちょっと福田物を使ったなんか加工品とかの話を聞いて、サイカーンっていうあのブルーダイニングあいつらの近くにあるこうゲストハウスみたいなところの話と、あと舞鶴の美味しいコーヒーのクワトロコーヒーさんというお店と、あと町屋さんに伺ったんですよね、本田くん。
うん、
だという感じで、まあ、東と西をね2日間回ってもらったということで、じゃあ本田くんの方からウッディハウスどうだったかちょっと伺ってもいいですか。
はい、ウッディハウスさんはアパレルの会社で、ポールの2階にアパレルを展開されてたりだとか、ビッグっていう商業施設を展開されているんですけれども、数年前にですね、舞鶴市の方からカレンガをどうしたらお客さんが来てくれるかっていうのを募集されてて、でそこにですね、ウッディハウスさんが案出されて、で採用されて、数年前から赤レンガの運営もされているんですけれども、もともと50万人だったところを運営されて、2、3年ぐらいですかね。で、100万人まで来客数を上げたっていうお話を聞きました。
なるほど。この舞鶴を拠点に、どんどんフランチャイズも広げながら、こう舞鶴自体に観光客を呼び込むっていう、結構舞鶴としては外せない企業みたいな風なところまで、上がった企業のお話を聞いてきたんですね。
はい、
はい、じゃあもうちょっとどんどん切り替えていくんですけど、坪倉くん、ボンテンさんはどうでしたか。
はい、はい、僕たちはなんかボンテンさん何回か会ったことあるんですけれども、デザイン会社なんですよね。
はいはい、
で結構エネルギッシュな会社で、その最初ボンテンさんを構えちゃった理由っていうのが、飲みの席かなんかでデザイナーを応援する拠点みたいなのが前ずるしらへんになかったらしくて、そこを作っていきたいなみたいな話が出たらしいんですよ。
はいはいはい。
それで、代表されてる金田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が、じゃあ俺作るわって言っちゃったのが原因で、作る流れになっちゃったっていう。で、さっきウッディハウスの話があったと思うんですけど、そこのウッディハウスが赤レンガの管轄をされてたんで、そのウッディハウスの社長さんの方に面会に行って、直談判で場所を曲がりして、そのまま本店を作っていくっていう、結構パワフルな話なんですけど、まあそういうので、結構市の委託のイベントとかをどんどん、やっていっちゃったりして、今、どんどん企業のオーナーの事業をどんどん広めていってるっていう形になってます。で、内装結構おしゃれな感じなんですけど、うん、なんか奥の方に行ったら、なんか中世の剣とか、銃とかも、なんか、エアガンが置いてあるんですよ。多分、代表の、カナダさんの趣味やと思うんですけど、僕なんかの、マフィアの人かなと思ったんですけど、結構親しみやすい人で、結構、今から前で頑張っていきたいっていう人とかも、一緒に頑張って応援しようってところで、3D プリンターとか、なんかデザインしたいなとか、なんか外壁のデザインとかを頑張りたいなっていう人がっちゃったら、発注したり、いろいろと応援してくれるっていう形なんで、前でのこれからの、未来っていうところに、どんどん力を注いでってる企業さんなんかなっていう風に、見てて思いました。
やっぱそうですよね。はい、僕らも、やっぱ、カラヤブの時も、お菓子のクッキーの型から、プリントのね、デザインの提案とかね、いろんなアドバイスまでお世話になって、今はなんか北海道から沖縄までかわかんないけど、全国各地で活動をされてる人になってます。さあ、というわけでもう話切り替えて西舞鶴どんどん行っていきましょう。ブルーダイニング、あいつらさん、松田さんが経営してるところですね。この間、坪倉くんと食べに行きましたよね。
そうですね。ソフト干物っていう、お干物を使ってるんですけど、これがちょっとまた美味しくて、いや、なんか脂身がすごいっていうか、旨味がなんか凝縮されてる感じで、すごいおすすめなんで、一回食べに行ってほしいです。
はい。僕らは一番高いセットを買ったんで、はい、皆さんもぜひその4点、全部揃えて全部食えるセットみたいなのがあるんで、ぜひ皆さんも食べてみてください。
美味しいです、あれ。
はい、マスは僕も食べてないんで。
あ、じゃあ今度いつか一緒に行きましょう。
はい。
はい。というわけで、じゃあ本田くん、そのまま続けて、フラットプラスさんどういうところでしたか？
フラットプラスはですね、一般社団法人トキンさんが運営されてるコミュニティスペースでして、
はいはい。
あれではキッチンなどがあったりして、うん、誰でも、中学生でも高校生でも、手にお店を開けたり、するような場所なんですけど、はい、で2階ではヨガ教室なりいろいろなことされてて、ちょうど僕らが行った時も2階でヨガ教室やられてましたね。いや
僕もよく
通るんですけど、そうですね、
カフェなんやね。カフェにできるところ、
そうなんですよ。
自分たちでお店を開けれるカフェ以外にもなんかいろいろできそうでしたね。
じゃあ僕が向こうに行って、じゃあ目玉焼きを、まあ、売るみたいなこともできると。
そうですね。そのカフェとか開きたいってなった時に、その試しで開いてみたい時ってあるじゃないですか。例えばお金がないとか、っていう時に、お試しで週に1回だけ開いてみるとか、そういう形の利用ができるところで、まあ、試験運転みたいな感じで、これからお店をして、出したいなっていう人の、まあ、ちょっと、実験台というか、そういうので、応援していくっていう形に、で、運用できるってところなんですね。
やっぱそうやって試験運用できる場所っていうのが、レンタルで前ぞりできる場所っていうのは、やっぱ数限られ、もうここしかないんじゃないかなっていうぐらいだと思うんで、まあ、もし構える理由とかあったりとかね、はい、まあ、高校生、中高生のね、探求活動の場所にもなると思うんで、まあ、ぜひ今後もね、どんどん、僕も実は中身知らなかったんで、まあ、知名度上げてってもらって、まあ、いい感じに前ぞり市に役立ってもらえたらなっていうふうに思います。さあ、というわけでちょっと場所的には戻っちゃうんですけど、サイカーンについてじゃあ本田くん伺ってもいいですか？
サイカーンですね、ゲストハウスと宿泊施設、二つあるんですけれども、一つの方はですね、ゲストハウスというよりかは、完全にホテルみたいな感じの方で、もう一つは完全ゲストハウスで十何名泊まれるんですけれども、ゲストハウスの方でも世界各から来られてて、南極から3名ぐらい出ましたね。
じゃあもう、場所的にもあそこで泊まって、もういろんな世界に泊まって、前鶴のお魚も食べてもらって、トレトレセンターで食べ残したものを食べて西前鶴を楽しもらうと、
そうですね、
っていう回り方ができる、まあ、立地もね、すごい国道沿いで、ちょっと車とか使わなくちゃいけないからバスとかで来ないと大変かなっていうのもあるんですけど、雰囲気的にもね、すごいいい感じのとこなんで、まあ、前鶴に帰ってくる理由は僕とかね、実家なくなるんで、まあ、そういう理由で、まあ、泊まれる場所になったらなというふうに実は考えております。というわけでどんどん次行きましょう。続いて泉食料商品店さんについて坪倉君から伺ってもいいですか？
はい。結構、ふるさと納税とか、一般の、お野菜の流通とかもやっとってんですけど、うんうん、ふるさと納税とかの方にも力を入れてらっしゃるお店で、自分たちは、いちごとか、はい、まあ、そこら辺のジャムのふるさと納税の やつを見せてもらったんですけど、一番美味しかったのが、イチジクのジャムなんですけど、イチジクの木を栽培してる方が最近亡くなられたらしくて、今、もう存続の時期らしいんですよ。危機らしいんですよ。なんで、そのイチジクをもし、手伝ってくれる方がいらっしゃったら、もしかしたら復活するかもしれないってことで、結構美味しくて、量の割には結構お値段も、お手頃なんで、なんかどんどん続いてほしいなっていうところを思いながら、やっぱり舞鶴市の、人口が少なくなっていってるっていう、ちょっと過疎化な部分を、感じられる福祉っていうか、そういうところがあったかなというふうに、ちょっと見て思いました。
やっぱりね、こういう地元の食料品とか、いろんな各地から仕入れたものっていうのを、すぐに新鮮に取り入れるのは、やっぱ、この大手のね、こう、パッパパッパ流通してるものってよりかは、この地元でね、こう、根付いてきた、こう、コミュニティとかでできるものだからこそっていうのもあると思うんでね、僕たちでこの、ふるさと納税だったり、実際にその、フルーツを買ってみるだったりね、こう、いろんな協力の仕方あると思うんで、皆さんぜひ立ち寄ってみてください。そして、坪倉くんがハマったドリンクがあるというクワトロコーヒーさんについて坪倉くん伺ってもいいですか？
はい。これテイクアウト専門のお店なんですけれども、若湯の近くに、ちょっとこじんまりとした感じで通路の奥にあるんですけれども、面白いのが、普通の家の壁をぶち抜いて、窓、受け渡し口を作ったっていう結構パワフルな、コーヒー屋さんなんですけれども、これが美味しかったのが、エスプレッソトニックっていうのがあるんですよ。エスプレッソの苦いコーヒーの中に、トニックっていう甘い炭酸を入れるんですけど、コーヒーの苦さが、ちょっと苦手な人でも結構飲みやすい味で、ちょっと苦いんですけど、結構すっきりとした飲み心地なんで、すごい僕はちょっとハマる味だったんで、皆さんにも一回ちょっと試してほしいなっていうところです。はい、すごく美味しかったです。
これ実は1回目に聞いたこの食レポは、坪倉くん結構下手くそで、本田くんがいい感じにしてくれたのを、真似してるって感じになってるんですけど。
まくられましたね。
まあけど、僕はクラトロコーヒーさん、ドーナツとコーヒーどっちもいただいたことがあるんですけど、その時冬だったのもあったか、すごい美味しくて、1日目の初めに腹に入れたものとしてはもう本当に最高でしたね。だけど、ちょっと探しにくい場所であるんですけど、よく目を凝らしたらわかるということで、皆さんも立ち寄ってみてください。というわけで、この後はカタラボに寄ったんですよね。
はい、はい、そうですね。
じゃあカタラボについては説明することもないかもしれませんが、そんなカタラボっていう西前鶴駅の、ロータリーの前にできた広場にドーンってできてる、コミュニティスペースがあるんですけど、そこのコミュニティスペースで最後に皆さんで交流をして、こういう見つけたものがあったねっていう交流をしたってことで合ってますか？
はい、はい、で、はい、その交流した内容をインスタグラムの投稿っていう形にして、お店のとか商店街の PR をするっていう形で1日目は締めくくりました。
なるほど。で、それがインスタグラムに上がってるので、ぜひカタラボのインスタグラムで、
はい、見てみてください。
ちなみに坪倉くんのはもう投稿されてるんですか？
そうですね。僕は平野屋商店街統括でクアトラコーヒーさんとかフラットさんとか全部統括してあげてるんで、よかったら見てみてください。
はい、
お願いします。です。
さあ、というわけでやっとここで僕が参戦します。まあ、僕はなんと遅刻をかましてしまったんですが、無事ちゃんと時間通り参加することができてですね、
はい、2日目ですね、
はい、2日目に突入していきます。2日目なんですけど、大浦パパレモンの森さんと、あと笠地区でフリーマーケットをしている松村さんについて話を伺ってきました。そこから僕から簡単に説明させてください。パパレモンの森さんについて説明してください。これ全然書けないですけど、森さん実は石垣とか与那国島でいろいろお仕事をされたことがあったらしくて、僕実は
バックパッカーみたい
な。僕も実は石垣に8年間住んでる島んちゅなんで、ぜひその石垣つながりっていうのね、ちょっと親近感も湧いて結構話にのめり込んで聞くことができました。で、ちょっと話をしていきますと、この大浦パパレモンっていうのは実は本業でやってるわけじゃないですよね。
そうですね。
みんなやってる
らしい。皆さん副業で、
ね、移住者とか、農家で、
普通の会社員とかね。
そうそう。で、いろんな人で、6名のメインメンバーに加えて、サポーターっていうのを LINE で作って、190人の人がもういるらしいんですけど、草刈りとかキッチンカーでの販売とか、このいろんな情報とかを公式 LINE で発表したりとかね、またキッチンカーで、プレバックの時も多分いましたよね。
そうですね、レモンスカッシュを、
ああ、そうです。
たびに売りに来られている感じで。
で、僕たちもその最初にね、ドリンクをいただいたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しいんだよね、あれが。
そうですね、その身のザクザク感っていうのがちゃんと残ってて、レモンなんですかね、あれ、何なんですかね。
なんかレモンなんだけど、この変なくどさがなくて、なんか、
そうそう。
みんな丸かじりしたんですけど、この後で畑に行って、こう一個分けてもらって丸かじりをしたんですけど、全然皮がくどくないんですよね。
酸味と甘みだけしかなかったんですよ。
うん。 だからもうこうなんか本当に化学農薬品とか使ってないからなのかなとか、なんかこの舞鶴の牡蠣の殻を使ってるからとか、竹のねカスを使って畑やってるからとか、まあいろんな工夫がされてるみたいで、またちょっと一味違ったレモンが楽しめると思うんで、あのレモンをあの定食でできたのを丸かじりするタイプの僕にはすごいドストレートなレモンでしたね。
結構珍しいタイプですけどね、
エンジンやな
というわけで、まあこのオーラパパレモンについてもですね、まあ、ふるさと納税の返礼品として提供していたり、普通のあの飲食店などでも扱ってる店舗もあるみたいなので、多分前鶴に行ったら食べる機会があるのかもしれません。ぜひ検索してみてください。さあそして最後になります、笠地区の神崎でフリーマーケットなさってる、松村さんにねちょっとお話を伺ってきました。つぶやくんちょっと説明してもらっていいですか。
はい、現在、まあ、2回目をこの前実施された、あの結構新しいフリーマーケットなんですけれども、1回目のあの準備期間がなんと1ヶ月ぐらいでパパッとやっちゃったらしくて、あの神崎の海岸沿いにある駐車場を利用してされてるんですけれども、まあ、ふと一人の住民の方があのフリーマーケットやりたいって言っちゃったのを、口伝いで芋づる形式でどんどんあのやっちゃったらしくて、デザイナーの方も地元の方で、そこの方にお願いしてどんどんチラシとか作っていって、最終的には人伝いで4、500人ぐらいの方が集まってるっていう、結構短期間の割にはすごい人数が集まって結構大成功したフリーマーケットっていう風に聞いてます。
なるほど、はい、というわけでやっぱ僕たちもねカラヤブとかしてたらあの分かると思うんですけど、1ヶ月でそういうイベントを収めるってなかなか難しいですよね。
そうですね、デザインとかポスターの作成とかやっぱ時間かかっちゃうもんなんで、1ヶ月できた時は結構ほんまにびっくりしましたね。
これはあの北地区の地域の皆様の密着というか努力っていうんですか、人柄がいいんでやっぱできたことでもあるんでしょうね。
やっぱりあのスピーディーさで言うと、本当今回の衆議院選ぐらいにはかなりスピーディーにやっていかないと間に合わない感じですよね。どうしても、で僕も話聞いてて、この誰か一人、この今回だったら松村さんですけど、こうやりたいって言った時に実際に発言こう周りにやっぱ言っていかないと、今回あの見つける何するなんで、こう最後に僕たちがあのこれから企画をなんか何をするか考えていくっていう局面に当たった時に、実際にこうカタラボに行って相談してみるとか、こうやったらどうなんやろうっていうちょっと仮想でもとりあえず考えてみる、でそれを言ってみるっていうことが大事っていうのをしっかり学ぶことができましたね。
はい、行動が大事ですね。まずは行動
で、やっぱりこのフリーマーケットとかもそうなんですけど、これからはなんか環境問題に関する映画の上映だったりとか、笠地区の魅力を発信していくっていうこの考えとかがどんどんあるんで、皆さんも協力お願いしますみたいな感じでいい感じに締めてくれました。さあ大体こんな感じでね、Day 1 Day 2と、僕は Day 2からなんですけどね、こう2人は Day 1 Day 2もやってくれて、これから Day 3Day 4で何をするという風になっていくんですけど、坪倉くん何したいとかありますか。
はい、自分はやっぱり人のつながりがあのなんか生むっていうところを強く感じたんで、高校間のつながりがやっぱり今ないんで、そこのつながりを強化して、あのなんか一緒の西東と西で高校を協力して一つのイベントを作るとか、高校生のイベントをやりたいかなっていう風に考えてます。
なるほど、
は
い、カラヤブを続けたいということで、来年ね、
そうですね、
頑張ってください。さあというわけで次本田君どうですか。
はい、お願いします。
はい、僕は U ターンしてくる前鶴出身のたちを増やしたいと思いまして、とここからは純也君にいるところにはなるんですけど、個人的に僕は摂南大学に行かせてもらうんで、ここにいわば高校の探求をもっと極めたようなプロジェクトがありまして、そこのプロジェクトの知識などをこっちに輸入できたらいいかなって考えてます。
なるほど、まあそれぞれ二人ともねやりたいことを見つけてくれたようで、僕はちなみにあのみんなでなんかセッション大会とかできたらなっていうふうに思ってます。はい、というわけで、まあ、僕たちもしたいこともね、多分3人でずっと話しても面白くないと思うんで、聞いてる人もね。まあ、というわけで、あの、実は、さっきも言ったんですけど、まあ、本田くんは内容わかんないかもしれないけど、高校1年生の参加してくれた子に、実はインタビューをしてきてるので、そちらをちょっと皆さんに聞いてもらおうかなと思います。
はい。というわけで、今回はね、なんと、マイフューチャーにゲストというか、ちょっとインタビューで、ぼーっと最後の方に持ってくるというふうに最初に話したと思うんですけど、そんな感じでゲストに一人来てもらってます。というわけで、自己紹介お願いしてもいいですか。
はい。東舞鶴高校2年の堀江号です。よろしくお願いします。
お願いします。
堀江くんは何日目に参加されましたか。
1日目は予定が重なっていけなかったんですけど、2日目から初めて参加しました。
おお、なるほど。2日目ってことで1日目のメンバーとかもいて、ちょっと馴染めるかとか不安やったと思うんですけど、実際参加してみてどうでしたか。はい、
そうですね、最初は結構その不安なところもあったんですけど、はい、3年生の方々を中心に明るく接していただいたのですごく嬉しかったのし、楽しかったです。
あ、いい、ありがとうございます。いい、
3年生の方々っていうのは僕たちってことで、
僕たちですね、もう。
そうですね、
あだ、
そうですね、
ありがとうございます。
こちらこそ。
実際にじゃあ2日目なんか回ってみて、なんかこれを見つけることができたってありました？
そうですね、マイズルのことについて自分があんま知らんこととかが結構知れて、マイズルの人口がやっぱどんどんこう減ってきているっていうことに対して、その自分たち高校生が今の現状を知るっていうことが大切だなと思ったし、それを踏まえて自分たちが舞鶴を活気づけていくためにどうしたらいいのかっていうことを学ぶいい機会になったなと思います。
なるほど。じゃあ堀江くんはこの2日目通してみて、なんかこれはなんかすごい衝撃的だったみたいなのってあったりしますか？
はい、笠地区のお話を聞いていたときに、そのお話されてた方がやりたいと思ったことを実際に口に出してみたら、周りの人が結構乗ってきてくれて、案外そのできるよっていうのを言ってらっしゃって、それを受けて自分もとやってみたいなって思うこととかがあったりするから、それを自分でも言ってみたらできるんじゃないかっていうふうに思いました。
なるほど。やっぱ大事ですね、こう発言してみて周りとシェアして行動に移す前にね、まあ、言ってみないと変わんないですもんね。
はい、そうです。
じゃあそんな堀江くんはこの、まあ、どうやってやっていけば、どういうプロセスを踏めばというよりかは、こう実際に発言をしてみて周りとシェアしてっていうのを学んだ上で、これから何がしたいっていう具体的なこう目標っていうのはありますかね？
自分は今結構アニメとかゲームとかって結構若い人たちが見たりやってたりとかすると思うんで、舞鶴の歴史、舞鶴って結構歴史の関するものが結構あると思うんで、それをなんかアニメ化とかゲーム化とかしたら結構若い人たちは食いついてくれるんじゃないかなと思うので、そういうのをやってみたいですね。
なるほど。なかなか手の込んだことをすると思うんですが、まあ口に出したってことはフリー君できると思うんで、ぜひその目標に向かってね、はい、3回目4回目で計画立てて、もしよろしければね、高校生活あと3年間あるから、
はい、頑張ります。
坪倉くんから何かありますか？
そうですね、やっぱ1年生とかこれから舞鶴市で活動していくメンバーがこういう集まりに来てくれるっていうのはすごいいいことだと思うので、ぜひ 2,3 日3,4 日目で計画立ててどんどん活発的に活動していってほしいなというふうに思います。はい、応援します。
ありがとうございます。
ということで堀江くんからは以上です。
やっぱ大事ですね。やっぱこうやっていろんな層が参加してくれるイベント、今回でいうと高校1年生2年生3年生全員揃って、2日目は14人も来てくれたということで、どうでしたか坪倉くん？
そうですね、やっぱり今まで高校生イベントとかの運営で1、2年生の方とつながるってことが結構少なかったので、未来のリーダーのエースたちを見ることができて嬉しかったです。
なるほど。じゃあ本田くん、やっぱ整備の視点から見て、こう前鶴の団結力どう思いますか？
いや、羨ましいですよね。
やっぱり舞鶴からね、こう福知山なんていうそういうところまで行って、かわいそうな生徒たちもいると思うんですけど、やっぱこう舞鶴にねつながることもできるということで、ぜひ、まあ、こういうねこう交流イベントみたいなものがあれば、皆さんぜひ積極的に足を運んであげてください。まあそんなこんなでね、まあ、これから僕たちはデイ3デイ4という感じで進んでいくんですけど、まあ、多分次回のマイフューチャーでそんな深くは入れないと思うんですけど、この三つなぎで結局どういう風に締めることができたのかとかっていうか、デイ3までの結果についてね、軽くまた交流できたらなというふうに思っておりますので、また皆さん楽しみにしといてください。さあ、そして今回の放送なんですけど、ラジオでね実際に放送されてる内容ではかなり、縮小されたバージョンで放送されてると思います。またポッドキャストでね上がった内容だったら結構フル尺でボリューミーなもので放送されてると思うんで、ぜひあれちょっとここ分かんなかったなとか、あれここの内容飛ばされてるなって思うところが、実際に放送されてるところであったら、ぜひ皆さん FM 舞鶴の公式サイトに飛んでいただいて、ポッドキャストでお聞きください。そしてねこの後のデイ3まではね、マイフューチャーの番組だったり未来対談でちょっと軽く経過報告とかはね、僕たちのメンバーでもまだできると思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。というわけで本日もさよならの時間になってまいりました。本日の MC は西舞鶴高校陣と
坪倉
の本田でした。
さあ、というわけで次回は最終回になります。ぜひ聞き逃さず楽しみにしておいてください。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。